はい、それではコリント人への手紙第2になります。そして最後の章13章を開いてください。ガラテヤ人への手紙の手前ですね、コリント人への手紙第2の13章を開いてください。で、午後にここを全部ですねじっくりと見ていきますので、楽しみにしてくださいね。そして今朝はですね5節に注目します。5節に注目します。あなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさい。それともあなた方は自分自身のことを自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですか。あなたが不適格なものなら別ですが、とあります。コリントの教会が、いろんな問題がある教会でパウロがそれに対処している、内容になっているわけなんですね。で、多くの人がそれを通して悔い改めたんですけれども、いまだ、悔い改めないでいる人たちがいました。で、前回の学び12章の最後のところにその争い、妬み、党派心、悪口、陰口、高ぶりがまだあるということを、このパウロは言っていて、またですね、この、汚れですね、みだらな行い、公職ですね、この悔い改めていない者たちがいるということをパウロは、この指摘しているわけなんです。ところがですね、彼らはパウロのそのこの罪に対処しなければいけないという言葉に対してむしろ反抗してですね、このパウロこそが本当の使徒ではないという、抽象というかですねし続けたわけなんですよ。で、偽使徒たちがその背後にいてそのことを煽っていたわけなんです。そこで、この彼らはですね、この13章の3節を見ますとですね、キリストが私によって語っておられるという証拠をあなた方が求めているからですと、でこのように、この言っているんですね。この彼らが証拠を求めているんです。本当にあなたは、この神によって立てられている人なんですかどうかという証拠をよこせということなんですよ。そこまで反抗していたんですね。そこでパウロが言ったのは、あなた方こそが自分自身を試し吟味しなさいということなんです。だから彼らはパウロに注目してパウロがにどんどんテストを与えているわけですね。この試しているわけなんですよ。このパウロが本当にあなたはどうなのかなのか、じゃあ証明してみろとかこう言っているんですけれども、コリントの人たちがそんなことをしながら、じゃあ自分自身がしっかりと信仰に立っているかどうかっていうのは、これ本当に疑問になってくるわけなんですね。で、パウロはですねこのことを他の、このコリント人への手紙の中の他の箇所でも話していて、例えば、生産式ですね、この主のパンとブドウ酒に預かるときに、この自分自身を吟味しなさいと言って、でしかし自分をわきまえるなら裁かれることはありませんと、きちんとこう話しているわけなんですね。こうやって、コリントの中に、党派心やですね裁判で争っているとか、自分の知識を誇って自由に振る舞っているとか、そういうことを行っている中でキリスト者としての基本を忘れていたんです。何ですか基本は。これが三条の説教の最初のイエス様の言葉ですね。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです。自分でいっぱいになっていたわけなんです、コリントの人たちはですね。しかし福音に預かるということ、その中で生きるということは自分のうちに何一つ良いものがないということなんです。日本語のね、心の貧しいってあまりにも有名になっているんですけども、実はこれね、あんまり良くない訳だなと私は思っています。 まずもってこのギリシャ語見ても他の英語他の翻訳見てもですね、心って訳してないんですね。霊なんです。スピリットなんですね。そして貧しいという言葉も日本の中にいると貧しいと言ってもですね、もう政府があるしね、セーフティーネットがあるし、わからないと思うんですが、本当に何にもないという意味なんです。いわゆる、乞食というですね、あの言葉に言い表していいんじゃないかなと。だから霊の乞食っていうね、あのこう訳してわざと説教する牧師さんを僕はあの見たことがありますけれども、本当それは正しいことですね。大丈夫ですかね、はい、大丈夫じゃない、まあそれは後でちょっとね、あの主が何とかしてくださるでしょう。はい、でなんかこっちがなんか今自分がなんかとかって思ったのかな、このギターがなんて、すいません変なことドキッとしたのかな、ギター自身がまあそういうちょっとあの、赤井さんはちょっと異端的になってるとかってね、感じで裁かれるかもしれないけど、すいません。で、この霊のが何も私にはないんだですね。私に良いものはなくて、私の内におられるキリストが生きておられると。私自身は十字架につけられているわけであって、私の内にキリストがおられ、この方が生きておられるんだというところにいつも立っていなければならないわけなんですよね。イエス様が言われました、マタイの同じくね、この三条の説教ですけれども7章ですね、裁いてはいけません、自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのです。神が裁かれる方、主が唯一裁くことのおできになるお方なんです。なぜならばこの方のみが正しいお方で、だから正しく裁くことがおできになるわけです。なので私たちは主に裁きや判断を任せていくという服従が必要になるわけなんです。で、これとっても大事な話ですね。神の裁きが、あ、間違った、なんで裁いてはいけないのかっていうのは、その判断してはいけないって意味じゃないんですね。全ての判断をやめなさいっていう、そんなこと言ったら私たち生きられないですよ。クリスチャンとしてやっていけないですよですね。あとは内側にあるものは裁きなさいってね、こうパウロが言っていて、まあこれからもパウロは容赦しませんって言って裁くっていうことをね、このコリントの人たちに言ってるから、そう全部裁いちゃいけないって話だ。そういう意味ではないんですね。けれどもここで言っているのは、その本当に全てのことは分からないのに、分かっているつもりでですね、そしてこの霊的な判断、だから神との関係までもこう突っ込んでですね、それで判決を下すみたいなですね、判断を下すみたいな、これが裁いてはならないということで、これは何でしてはいけないかといったら、神の領域だからなんです。これとっても大事です。じゃあなんで人を殺してはいけないんでしょうか。なんでですかですね。でこれすごいね、問い詰めないといけないんですね。なんで殺してはいけないのかっていうのは、命を与える方、命を取る方は神のみだからです。ですね。神のみが命を取る権利があるからなんですね。なので神の領域に人が入るので殺してはいけないわけなんです。で、裁くのも同じことで、神のみがお裁きになることができてですね、それで、この、裁いてはいけないというのは、つまり自分が神のように振る舞っていることになるわけなんです。自分が正しいとすることなんです。正しい方はお一人だけなんです。ですね。でも裁く時って罪意識を感じられないんですよね。例えばあの、こう不貧困を犯した、このみだらな行いをしたとか、あと嘘をついているとかですね、あのなんかこう明確なこう肉の行いの時って罪意識感じるんですか、ですね、ああやっちゃったっていうね、主をお許しくださいってなってるけど、裁いてる時ってないんですよ。いくら指摘されても むしろもっともっと証明しようとしていっちゃうんですね。なんでかっていうと、自分を神の領域に置いてるって、これ誰やった、最初にこの、宇宙が始まってから誰が神の領域に置きましたか。被造物の中でサタンでしょ。サタンが神のようになろうとしたわけなんです。だからその領域にも入っちゃってるわけですね。でこれ高ぶりと言います。でそして引きずり込んだんですね。これエヴァを惑わしてですね、この神のようになれるんだよって言って引きずり込んだわけなんです。だからいろんな罪の中で高ぶりが厄介なんですね。だから神言の中で主の意味嫌うものは何かと言って、こういろんな罪を取り上げるんだけど、最初に高慢な目と書いてあるんですね。だからイエス様はそのゆえに、この主税人や遊女や他の罪人の方がパリサイ派や律法学者よりも先に神の国に入ると言われました。なんでかっつったら、自分自身を正しいとしてしまってるからなんです。でイエス様は人を正していく働きに携わっていくならば、まず自分自身を吟味しなさいとことを、やはりここも、さっきの続きでこの三条の説教で言ってるんですが、7章の3節からお読みしますね。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。イエス様はですね、本当に誰でも分かるように、こう極端な表現でね、説明をしていますが、いかに滑稽で愚かかっていうことをね、こう示すんですよ。示しておられる、あなたにはこういう問題がありますよってこう言っている時に、その塵を見ているわけなんですよ。けれどもその塵とは比べ物のならない針ですよ。針って、ほら、なんだ、柱ですよ、ね、それがここにあると。で他の訳では材木っての訳されてると思うんだけど、リビングバイブルから、こうあると、滑稽極まりないわけですよね。でまずは材木を、この針を取ってからね、この取りなさいと言ってるんです。だから、ね、人を裁いている時って、そのあなたこういうことをやってますよって言っていることそのものを数倍にかけてやってるんですね、うん、ということが多々ありますですね。こういうことはとかって、ちょっと待ってよと、だからよくやるのは、こうあなたはこういうことしてるって言ってる時に、指を指してる時に3本は自分に向いているってね、よくね、こういう説明するじゃないですか。でまさにそれをやっているわけなんです。でこれで、ね、分かりやすいのはイエス様の十字架ですよ。なぜかって言ったら、あそこでイエス様を死刑にしていくという判断を下していく時に、ことごとくですね、自分たちの決めた裁判についての掟を破っているんです。もうね、20か30ぐらい破ってるんですよ、うん、いかにこのやつは悪者で死刑に値するかということを決めていくときに、もうどんどんどんどん破っていってるんです。だからそれに抗議した、不服としたのがヨセフですね。アリマタヤのヨセフがね、これはおかしい裁判であったということを言ってね、あとはニコデモもね、まずは本人から聞かなければいけないとかさ、あとこの、誘導するような尋問はいけないとか、いろんなね、掟があるんですよ、これサンヘドリンの。それをことごとく破っていくわけなんですよね。でこれが人が裁く時の、特徴になるわけなんです。まずは自分自身の針を取り除く、つまり吟味しなさいとこう言ってるんです。でですね、これからね、吟味することについてお話をしていきます。どうすれば吟味できるのか、ここもね、ちょっとね、ちょっと下手するとこれやばいことやっちゃうことになるので、これサタンが利用するんですよ、この吟味するっていうことをね、今から説明します。どうやったら吟味できるかって、御言葉を見ていくっていうことです。素直にそのまま見ていけばいいです。 無理しないで、無知叩くようにね、あのなんか私はこういう悪いことしてます、ああいう悪いううってそういうのやる必要ないです。普通にデボーションというか主との時間を持ってですね、そして御言葉を聞いてってですね。であのね、日本語って読むとか聞くとかってあの言うでしょ。だけど今ね思い出したのはね、あの韓国人の宣教師さんがね、御言葉は食べると韓国の教会では表現します、いいねってね、あのね、命のパンじゃないですか、言葉がね、主の言葉がでこう食べるって表現するらしいですね。で詩編の119編の7節と8節にこう書いてあります。主の教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする、主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで人の目を明るくすると、こう言ってね、この御言葉を、まあ、祈り心で読んでいくときに御霊が必ず働いてくださいます。神の御霊がこの御言葉を書き、この人を通して書いてこのねくださって、そして解き明かすのも御言葉で、私たちの心をもうことごとく知っておられて、この8章を読むと、ローマの8章を読むと、私たちの肉の弱さをよくご存知で、本当に御心に従って父なる神にね取りなしさえしておられるって書いてあります。なので、ね、この御霊がね示してくださるんですね。そしてそれに従ってまあ、罪の告白をするであるとか、また感謝を捧げるであるとか、あこれは間違っていたんだなというのを正されるであるとかね、聖書は神の霊感によって書かれたもので、何ですか、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。まず教えがあって戒められる、自分は間違っていることは示されるわけです。そして強制というのは正していくですね。そして義の訓練というのはその中にとどまっていくということですね、教えの中に。でこれに有益であると、こう言っている通り、このやっていけばいいわけなんです。なので、先ほどの話に戻りますけれどもね、自分の感覚や思いで自分を裁いてはいけません。でこれが私がよくこの場所から説教する内容です。もし自分を自分で見つめていったらガラクタしか出てきません。でだから救ってくださったんですよ、イエス様は私たちを。あ私はガラクタです、もう本当にダメです、こんな悪いこと、もういやいやちょっと待ってよと、そもそも論ですよ。そもそもだから救ってくださったんですですね。ね、その時にあの内村鑑三が本当の改心をしたのがアメリカに行った時なんですけど、あのそうやってねいつもあの自分がやっぱ失敗しちゃったですね、あの離婚しちゃったんですよね。うん、それでこう言って本当にもうそのことで傷ついていたんですけども、その、キリスト教の学校ですけどね、その校長先生があなたがやってるのはあのこう木を植えてね、苗を植えて、そしてまだこの 実があの育ってるかなと思ってね確かめてね、抜いてばっかりいるって根っこね、太陽、神様ね、これ太陽ですね、それにあたっても本当に任せてって、実が出てくるのを任せてったらいいじゃないかって、これでね信仰による義っていうのをね分かったっていうのが彼の改心の、だからそれまではねあのねこう唯一の神は信じてたんですよ。で一応あのなんだっけあのほらクラーク博士でね誓約書いてね、私はキリスト者になるっていうのも書いてたんです。で本当の意味で十字架の意味と信仰の義が分かったのが、まあ、そのアメリカの留学行った時だったということですね。まあ、ちょっと話はずれてしまったんですけども、でも今大事ですね。だから自分自身をこの鞭打つように叩いていくことでは全然ありません、吟味するということは。でパウロは大胆なことを言ってるんです。これねあのコリントの人からさっきから言ってるようにいろんな批評を受けてるんですね。それでまあ私の言葉で言うと、まあじゃがいもは気にしないとね、こう言ってるんですよ。第一コリントの4章の3節4節、しかし私にとってあなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか私は自分で自分を裁くことさえしません。やばくねこれって、自分で裁かない、さっきと言ってることです。いや違うんです。これ文脈大事なのね。セッションの時文脈ね、こうあの感情で読んでってさ反応しちゃうと、あの弟子たちと同じことやっちゃう。イエス様がさ、私は十字架につけられるってね言って3日目によみがえるって言ってるのに、多分ね十字架につけられるところでもう思考停止しちゃって3日目によみがえる聞いてなかったんだよ。で同じように読んではいけないんですよね、イエス様あの主の言葉を聞いていてはいけない。次がね 私にはやましいことはあります、少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではありません。私を裁く方は主です。ここです。すべて主が裁いてくださるので、自分で裁くことさえしないって意味なんです。つまりさっき言った話に戻りますが、御言葉を通して、神の言葉を通して神の御霊に任せていく、裁く過程を任せていく、で吟味していく、ありていに自分が見えていくように、この今の自分の姿を見ていくようにする。謙虚っていう言葉は、こうありていに見られる姿なんです。つまりね、これ、ね、悪い意味だけじゃないんですね。吟味するっていうのは良い意味もそうなんです。でそこでずうずうしさが必要なんです。なぜかって言ったら、あなたは恵みによって神の子供となり、神のこのしもべとなっているですね、神に仕えるものとなっている、恵みによってなんですですね。恵みなんです。キリストのうちにあるっていうことはね、これそのものがずうずうしいんですよ。完全な方が私のうちにおられるって言ってんですよ。もう高慢極まりないんだよ、人間的に言うと、ね、意味わかりました、ね、だからありていに見ていくっていうのは、その恵みにあって私がこうなったんだっていうのも見ていくことなんです。だから私はダメだって言っても、いやいや違うよと、いやダメなの分かってるから、イエス様救ってくださったし、あなたは完璧なんですって言われてるんだよ、キリストにあってね。完全って、本当だよ、あなたはキリストにあって満ち満ちているってね、コロサイ書訳してるの、これガラテヤの後、コロサイじゃないな、エペソ、その後ピリピ、コロサイか、間もなくだよ、でも半年後ぐらいにあるよ、ね、そこね、完全ですとも訳すこと、英語だったら You are complete in Christ って書いてあるんです。完全だって書いてあるんですよ。やばくない？やばいんですよ。やばいぐらいすごいんですよ。だからこの吟味するって、裁くっていうのは、わかります？こうすごい自由にされますよね。自分で自分をこう評価していく、もうね、必要がなくなっちゃった、楽。その代わりね、さっき言ったその代わりじゃないんだけど、あっけらかんとしてください、自分のことについて、ね、俺はカスカスって誰かな、そうですよ、パウロ、今まで私が一生懸命やってた立法とかね、この何ていうかね、チリアクタだと思ってますってピリピ書で言ってるんですよ。ピリピでチリアクタだと思ってますって。でそれを家の訳し方を変えたらね、ごめんね、クソって訳すことができる、うんちって訳すことできちゃうんですよ。今までやった学識のあるこの立法の知識とか、いろんな掟を守っていた自分の功績ですね、キリストの素晴らしさに比べたら、もうね、あの言葉ですよ、ね、うっから始まるよ、今言っちゃったけど言葉ですよ、ね、楽でしょ、楽になりましょうよ、ね、でそういうふうに吟味をしてください。そしてね、信仰に生きているかどうかっていうのが吟味の仕方で、ここで言ってるね、信仰という言葉なんですが、信じているということよりも、ここは実は信じている対象の話をしてます。つまりイエス・キリストの福音です。なんでわかるかっていうと、そういうふうに The Faith って書いてあるんです、英語だと The、ね、The T-H-E 定冠詞っていうと難しいからね、今 The って言ったんですよ。だからこれはその信じているっていうということよりも、信仰の対象、つまりイエス・キリストが死なれて、この十字架につけられて死なれて蘇られたんだという、その内容に生きているかどうかっていう、その中にいるかどうかっていうこと。それなんでわかるかっていうと、4節でキリストは弱さのように十字架につけられましたが、神の力によって生きておられる、これ蘇ったってことですね。そしてあなた方は信仰に生きているかどうかって言ってるんです。この信仰に生きているかどうかなんですね。もしこの信仰に生きているならば、さっきも歌ったように、私は十字架につけられているとですね。 そして死んでいると。で、私はキリスト、蘇られたキリストにあって生きているんだと、こう新しい生活、歩みがあるはずなんですね、信仰の中に生きていれば。ローマの6章の6節から8節で、私たちは知っています、私たちの古い人がキリスト共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じていますという、罪に対して死んでいるとみなしていく、そしてキリストにあって神に対して生きていると、この身が結ばれているはずなんですね。そこにあなたが生きているかどうか吟味しなさいと。で、先にですね、この11章の3節で、以前学んだところで、キリストに対する真心と純潔から離れてしまうのではないか、私は心配していますと、こうパウロが言っているんですね。ちょうど純真な花嫁として、このコリントの人たちのことを言っているんですね。キリストの花嫁なんですね。ところがその婚約中に違う人のところに行っちゃうんじゃないかどうかと、サタンの惑わしにあってですね。で、その背景にあるのは偽使徒たちなんです。で、偽使徒たちは何をやっていたかというと、11章の4節で、実際誰かが来て私たちが述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が受けたことのない異なる霊や、受け入れたことのない異なる福音を受けたりしても、あなた方はよく我慢していますと。だからイエスという言葉は使ってるんですよ。ここすごい大事ですよ。でも異なるイエスだったんです。そして福音という言葉は使ってるんです。でも異なる福音だったんです。で、異なる霊も受けたから、霊的にもなんか超自然的なことが起こってば、威厳を語ってるか分かんないけども、なんか予言とかあったかもしれませんね。けれども異なる霊だったんです。だから単に信じてるよって言ってても、全くさっき言ったこの妬みとか悪口とか高ぶりっていうの、このとか混乱とか、あるいはこのみだらな行いとかですね、でそういうものがあって、そして注意されても全然悔い改める気がないどころか、むしろパウロを攻撃するっていう態度の中で、本当にキリのあなた信じてるって言ってるけど違うことを信じてんじゃないのっていう、ということを彼は今問うてるんですね。問いてるんです。例えばですね、そういうことをやっている人たちっていうのが、そうですよ、例えばエホバの証人の人と皆さん話し合ったことありますか？ありますかね？分かんないですけどね。いや、彼ら知ってますよ。で、使ってる言葉全部同じだから、イエス様は神の子を信じますかってね、私ね、アメリカ行った時にエホバの証人とかやってきたからね、人はもちろん、Oh, of course, he's the son of God ってこう言うんですよ。ね、神の子ですって。で、全部ね、同じ言葉使ってるから。ね。じゃあどうなの？福音の中にいるの？って言ったら違うでしょ。なんでわかるかって言って、実際にはだから彼らは、その、頑張って、イエス様を信じるその生活を頑張っていれば、もしかしたら天国に生きるかもしれないっていうふうに自分の行いに頼ってるんですよ。でも行いによって救われませんって書いてあるでしょ。つまりそういうなんか字面の知識はに頼ってはいるし、あとは努力、そのいわゆる伝道をしているとかですね。伝道も書いてるじゃん、聖書に。全部表面的にもう模範生ですよ。私たちの方がいい加減ね。でもやってることはちょっと何か違うと、こうなんかこう裁くっていうかさ、でしょ。あとはね、まあ別に今エホバの証人の人たち分かりやすいから話したんだけど、本当ね、本当なんか僕もちょっとなんかこういうちょっと自分なんかちょっとまずいなって思うぐらい、なんか彼ら見てるとね、ちゃんとやってるんですよね。聖書もすごいなんかもう細かいところまで知ってるし、だけども実際は違うっていうことがあるんですね。ていうか、その身を見ると分かります。身をさっき言った、じゃあ実際どうなってるかっていう身を こう見ていく必要がある。で例えばあとは何がいいかな、その今は知識の話をしたり努力って話をしましたけど、あとは過去に洗礼を受けたっていうね、バプテスマを受けているっていう、どうでしょうか。それによって救われますか。救われないでしょ。あとはちゃんと教会来てますって、デボーションもちゃんと朝やってますとかね。そして身は何ですか、こうさあのさばいてばっかり、違うところにあるんです。自分のその頑張りですよ。またこっちもね、教会に来ていることによって救われるかって言ったら、そう信じてるんですよ。教会に来る、一生懸命お祈りすることによって救われていると信じてるんですよ。で実際はだって行いによってじゃないでしょって言ったら、当たり前じゃないですかってこう答えると思う。知識で知ってるから。でも行いが違うこと、だから何をもって信じてるかっていうのはすごい大事なんです。で本当にだからそれ試していく必要がある。そして吟味する必要がある。本当に自分はイエス様の十字架とよみがえりのこの技により頼んで、それを信じて生きてるのかどうか。減り下りが必要ですね。だからね、減り下り、さっきのこの心の貧しいものは幸いであるって、この減り、あの主の前に出ていくっていうのは減り下りが必要ですね。で次いきますね。それともあなた方は自分自身のことを、自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですかと言ってます。このイエス様が私たちのうちにおられるという真理があります。でもイエス様は天に昇られて神の右の座におられるということも書いてあります。じゃあどっちなのと、けれどももう一人の助け主を私は使わすとイエス様が弟子たちに言われて、聖霊ですね、もう一人っていうのが同じ性質のっていう意味のもう一人であってですね、つまり御霊が私たちのうちに住んでくださいます。信仰を持つと、でそのことによってキリストもうちに住んでおられるんですね。まあ、三位一体の神ですからですね。キリストのどこだっけかな、ローマの8章の9節にこう書いてますが、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありませんとですね。このようにキリストの御霊って言っているわけです。だから主が住んでおられます。でエペソの人たちにパウロは祈ってますが、信仰によってあなた方の心のうちにキリストを住まわせてくださいますようにってこう言ってるんですね。つまりもう住んでおられるんですけど、信仰によってそれを信じてって、そしてイエス様が心地よくそこにいられるようにっていうような感じですね。でパウロはそれで、もしあなた方が遊女と交わっているならば、つまり風俗に行くならばどうなっちゃいますかって話を第一コリントの6章でしてました。事実あったんですよ。どうです。ちょっとかなりすごいよね。ね。まあコリントという町が、まあ、そういうとこだったので、こう信仰を持ったといえども、その教会の人たちにまだ風俗がような人たちがいたわけですよ。まあ遊女ね、その時前話したように女祭司ですね。この神殿があってですね、で女祭司が降りてってね、こう山があるんですけども、アクロポリスって山があって、そして降りてって町があって、で何やってるかって言ったら売春ですね、やって、そして儲けを捧げるんです、神殿に。だからこれ当たり前だったんですね。だけどもパウロはそこをどうやって分かってもらうかということでこう言いましたね。6章の15節、第一コリントですよ。あなた方は知らないのですか、あなた方の体はキリストの体の一部なのです。それなのにキリストの体の一部を取って遊女の体の一部とするのですか。そんなことがあってはなりません。それともあなた方は知らないのですか、遊女と交わる者は彼女と一つの体になりますと。これえぐい話をしてるんですよ、パウロは。キリストが住んでおられるでしょっていうことですね。キリストの体になってて住んでおられてて、あなたはその住まいですよと、ね、そこに遊女を持ってきてるんですよと。つまりイエス様と友情を一緒くたにしちゃうわけですよ。あってはならないですよねって話をしています。考えるだけでちょっとねやばいじゃないですか。 にもあってはならないよ。キリスト、イエス・キリストがあなたのうちに生きているということを自覚してくださいということをパウロはここで言っていて、だから罪にとどまっていくことがクリスチャンはできないはずなんです。ここでね、私罪を犯しちゃうんだけどってその話をしてるんじゃないです。これね、第一ヨハネを読んでみるとね、すごくよくわかります。第一ヨハネ、平日の学びでね、ダニエル書、今黙示録やってるんですけど、その前がダニエル書で、その前が第一ヨハネをやったんですよ。であまりにもね、じゃあ聞いてみようかなと思ったらすごい回数になるのでね、あのなんですけども、そこにね、罪をがないという人は、まあ、これ偽ってると。で、罪を犯したことがないって言ったら神を偽り者にするって書いてあるんです。つまり罪を犯すっていうことは、あと罪があるっていうことは前提で神との交わり に導いているんですね、このヨハネが。でこういうふうにね、だから罪を告白するならば、神は真実で正しい方だから、あなた方の罪を清めて、全ての不義から、なんだ、あなた方の罪を許しか、全ての不義からあなた方を清めますと約束があります。罪を犯さないようにするためにイエスっていうふうにね、こう言ってるんですね。だから罪は犯してしまうということが前提で、パウロじゃないや、ヨハネは話している。でけれども、それでも、いや私は全然関係ないですよと、これ罪とみなさないっていうかな。で結局そのヨハネの手紙の背景には、出てった人たちがいるんですね。自分は神を知ってるよと、けれども罪を犯してるんですよですね、なんかこのやってて、悪を行ってるんだけど、全然もう度外視してるっていうか、悪を行ってるっていう気持ちさえない。それ異端の教えですね、これがね。つまり体で行うこととかは関係ないと、知識が大事なんだと。で特別な知識を得てると、他の人には知られてない知識、これグノーシスって言うんですけど、そういう考えなんです。あ、そうそうそうそう、今の時代に多いからね、陰謀論関係のグノーシス主義が。何かって言ったらね、あなたたちには知られてないけど私は知ったんだよと、よく聞くでしょ、ね、もうマスコミは全て騙されてますって。で、あなたたちは知らないけど、これ実はこれが起こってることなんですって。でこれクリスチャンの中でやったら、これね、やばいです、やばいです。全ての人にキリストは知られています。全ての人に知られていて、私たちはこの方に会ってですね、そうそう、神はその隠すような、隠す時もありますよ。神は隠しておられるものたくさんありますけど、私たちは知られてないんですよ。隠してるってことは、ある人だけは知られてて、他の人は知らないっていうのはないんですよですね、クリスチャンにおいてですよ、うん、で話はちょっとずれましたけれども、そこで、罪の中にとどまっていくことができなくなっていくんですね。告白をするであるとか、あとは葛藤があるとか。葛藤があるとき皆さん悩まないでください。悩まないって言ったらね、葛藤があるから悩んでんだけど、そういう意味じゃなくて、私はクリスチャンじゃないんじゃないかっていう悩みを持たないでください、うん、そっちの悩みを持たないでください。いや、むしろクリスチャンだからこそ悩んでます。クリスチャンだからこそ悩んでます。なかった人が一番危ない。で次に言うけど、不適格っていう言葉がありますが、ない人は不適格なんですよ。あなた方が不適格なものなら別ですが、でこのなんで不適格って言葉を使ってるかって言ったら、今試すって言葉を使ってますよね。でこういろんなの合格するために、ほら、なんか製品ができたら、なんていうか、あれ検査にかけるじゃないですか。でいろんな耐久テストとかいろんなことやって、適格か不適格かっていうのを定めて、これ不適格だと。だから自分が信仰にあるかどうか見てったら、実はもともと信じてなかったってことなんです。不適格っていうのはここでは、不適格ならば別ですがという言葉があって、これは本当に何て言うかな、深刻なことなんですけども、やはり厳粛に受け止めなければいけない事実ですね。つまりイエス様信じてるとか、イエス様とかクリスチャンっぽく見える人が実は信じていなかった、救われていなかったということがあり得るんですね。あり得るんです。そして、あれですね、 不適格だから、でそれで明らかにされていくっていうか、これ信じていないってことが明らかにされていく、これ第一版にね、彼らはもう私たちの仲間ではなかったことが明らかにされたんだっていうことが書いてありますけれども、そういう不適格なこともあるわけなんです。でね、最後にちょっとお分かちしたいことが、お分かちしようかなと思います。これは本当に自分のことなので、まあ、ちょっとねこう恥ずかしいというよりもへりくだんなきゃいけないなっていつも思い出す内容なんです。で、私が救われたのは19歳の時で、大学1年から2年になる時です。ちょうど大学2年になる4月1日に礼拝でですね、イエス様を信じるっていうことで前に出てったんですですね。エイプリルフルクリスチャンと後に言われるようになるですね。ちょっとこれ、いやクリスチャンだったっていうのがね、エイプリルフールって言ったらちょっとやばいんだけども、でそれで本当にクリスチャン生活としてすごく熱心にね、やっていきました。もう本当にこう伝道も一生懸命やったし、ロボ伝道もねその時にやって、いや今思い出すとすごいね、こう街角でさ、どこだったかな、あれ田園都市線だったな、どっかの駅でね、初めてやる時先輩がやってたからね、十字架持ってもう語り始めたんですね、ブワーってそこにいる人にね、本当にいろんなことを熱心にやってきました。で何かこう何ていうかな、こう教会の中でもうまくいかなくて、でそれで結婚して、卒業して結婚して、それで、働いてですね、でこのアメリカに、行こうかなと思ったんですね。でカルバリチャペル、これ行きたいなっていう思いが、願いが与えられて、一度見学に行こうかなということで、1994年だ行ったんですよ。でその月曜日にですね、その時はグレッグ・ローリーの伝道集会が毎週そのカルバリチャペルコスタメサの教会にあったんですね。で私はもうエキサイトしてますからね、もうこうリバイバルが起こって、ここはね本当にこうすごいとね、でもう本当元気あるもう賛美が始まるわけですよ。で隣になんかこう若いお姉さんがわーとかってやってるのね、ちょっとなんかこうなんかこうテレビに出てきそうな、こうなんかアメリカ人のこのなんかこうちょっと奇抜な、わかりますね。でそれでこうやってんだけどね、そしてねグレッグの説教始まるんですよ。もうストレート You are sinner ってね、あなたは罪人ですとね、罪を犯してで悔い改めが必要だってね、もう何度も聞いてるはずだったんだけど、だんだん僕ね喜びがなくなってったんです。喜びがなくなってたんです。おかしいじゃないですか、周りの人喜んでるんですよ。もう隣その横のお姉ちゃんもね、もうわーとかってやってるわけなんだけどね、みんながやーとかってやってる時に、私は顔が暗くなってったんですよ。で、あ、これやばいと思ったんですね。なんでだろうと思ったんですね。でいつの間にかこうね、もうクリスチャンになったんだから、ね、私はもう何て言うのかな、もう自分の可能性を伸ばしていくんだと、ね、自分がこう何かこうどんどんまあ何かクリスチャンとしてかっこよくなるんだとね、認められることを求めていっちゃったんです、自分が。で自分を否まなければいけないとかね、捨てなければいけないなんていうのは、なんて否定的なことを言うんだと、裁かないでとかね、悔い改め何言ってんだと、もう悔い改めしたんだよと、やばくなってたことに気づいたんですよ。熱心になっている時に信仰に立ってなかったんですよ。あ、これよね、俺牧師のための訓練校スクールミニストリーに行くつもりだったんですけど、行ってから分かりました、牧師どころか、ね、これ牧師になったらもっとこうなんかさ整えられてさ、もうなんかもう本当に素晴らしいクリスチャンって模範的なね、まあイメージあるじゃないですか。その時に分かったんです、あ、クリスチャンとしての歩みをもう一回最初からしっかり ABC っていろはから踏み固めていこうと、イエス様とどうやって歩んでいくのかって。でそれからもう何だから1995年から何年経ちました、もう入学した時は1995年なんですけども、だから20 何、ごめん数えて、今算数できないわ。27年経ちました。全く同じです。キリストと共に一歩一歩歩むことなんです。少し安心してください。安心してくださいっていうかね、いつも思ってんですよ、僕偉い人だと思わないでくださいって。恵みによって立ってます。皆さんも恵みによって立ってます。恵みはずうずうしいんです。受ける価値のないものをキリストが素晴らしいがゆえにこの方をプレゼントとしていただいてですね、永遠の命をいただいて神のことをさせていただいて、神のにの働き人ともさせていただいて、それで生きているんだということですね。これがね、信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさいということなんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。本当にあなたが私たちを恵みによって信仰を通して救ってくださって、それは行いによらず神の賜物によるのですとあなたは言ってくださいました。それから、良い行いをするように、この神の作品としてくださって、その良い行いをすることができるように備えてくださったとあなたは言われました。私たちがその作品になるべく、今もこの作っていってくださっていること、御霊によってキリストの似姿へと、栄光から栄光へと変えてくださっていることをありがとうございます。愛する主よ、どうかここにいる一人一人にこの祝福を与え、日々イエス様によって自分が信仰に立っているかどうかを吟味し続けていくことができるようにしてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。